さあこの時間は街角レポートのコーナーです。木曜日担当は鈴木幹成さんです。今日から通常営業、ちょっと緊張の面持ちもあるかもしれませんね。早速呼んでみましょう。鈴木さん。
はい、山下さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、
やっぱりこうね、人と話してこう話が聞けるって嬉しいですね。
いやもう本当も嬉しくてですね、はい、まあ、ただやっぱその今山下さんおっしゃいましたけども、ちょっと緊張はしてますね、
はい、やっぱり
、します、はい、
さあ今日はどちらにお出かけでしょうか。
はい、今日僕はですね、素敵にお年を重ねている方のところにお邪魔しています。
おー、どういうことでしょう。
まあ、アートオフィス佐野という、まあ、屋号そのまま芸術のアトリエを営んでいる佐野義也さんのところへお邪魔しています。
お、
はい、でこちらの、アートオフィス佐野は43年前に飛田給の旧甲州街道沿いに軽量器具の販売店としてが始まり で、
うん、
でそのお店のスペースを生かすために文房具店を始められ、さらに、ご主人の佐野さんはデザイン系の学校を卒業されたということもありまして、店舗兼アトリエのアートオフィス佐野を始められました、はい、ですが、そのお店は老朽化により解体となるため、今はお店の方は畳み、新しいお住まいをアトリエとしてお仕事を継続されています。
はい、はい、
あと、アートオフィス佐野の主な仕事として、文学、美術、音楽をされていますが、それ以外にも手書きでの文字を調布市のお店の看板文字を10件ほど書いたりですとか、あと高齢者福祉施設の調布の里のロゴマークを、作成されました、
はい、
はい、あとそれからですね、アートオフィス佐野のホームページの作成などもされていまして、でもちろんホームページの作成のお仕事も受け負われていて、マルチな才能を発揮されています。
うん、
はい、
ホームページに夢とロマンの行商人とありまして、非常に気になりました。
そうですね、はい、なんか今佐野さんよく見ていらっしゃるとなんか感動されております。はい、
はい、
でまあ、ホームページを見るとですね、もうとにかくたくさんのことをされていまして、で、まあ、僕はもう飛田給のレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでます。
おお、すごい。
で、現在75歳なんですけども、もう格尺として見た目も若く、芸術家らしくおしゃれ で、これがまたなかなかの男前なんですね。
お気になりますね。
なので今日は、そんな佐野さんにですね、文学、美術、音楽の、お話について伺いたいと思います。
はい、お願いします。
それでは佐野さん、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。
はい、それでは佐野さん、まずなんですけども、佐野さんは、同人誌の天秤という同人誌を発行されていて、でその中で、小説を書かれていらっしゃるんですけども、小説を書くときはご自身の、経験または想像をもと、どちらをもとに書かれておりますでしょうか。
そうですね、もう両方ですね、言ってみれば両方で、やっぱり経験があるから土台があって、そこに肉付けしていくという、あの嘘でたらめを書けばいいかなと思ってやってますね。
嘘でたらめということで、例えば、その先生がその主人公の、お話を書いたとしますと、もうそういった時というのはその先生になりきって書いたりはするんですか。
そうですね、切りすぎておかしくなる場合もありますけど、やっぱり、いろんな題材を取材するという意味でもなりきらないとね、なんとなく書きづらくなるので、いろんな情報を得て、やっぱり嘘でたらめの、職業として書いてます。
はい、なるほど。あとそれからですね、僕、佐野さんのホームページを見て、で、絵はがきを見て、すごく天真爛漫で、すごく、僕はこういうのも なんですけども、天真爛漫ですごく素敵な絵で、僕すごく好きなんですけども、例えばなんですけども、絵はがきを書く上での うまく書くポイントというのはあるんでしょうか。
いや、その絵はがきじゃなくて絵手紙ですね。
はい、
そうです。うん、絵手紙はだからやっぱり、まあ普通な何も考えないで天然の、だからまあ自分の、字をそのまま出して、書けば、ああいいのが書けたなというのが、経験ですね。そういう例がいっぱいあります。一生懸命きれいによく書こうと思うと、ボツになっちゃいますね。あんまりよくできません。
まあ何でもまあ字にしても、絵にしても、自分の中からその湧き出たものを書くのがいいということですね。
そうですね。天然が一番ですよ。気が楽ですね。気使わないで済みますから。で、まだあとこれで100歳まで生きられればいいかなと思ってんだけど、さてどうかなと。
まあ、100歳まで生きる宣言をされたということで。あと、それからなんですけども、音楽の方なんですけども、あと、出張演奏をされてるとのお話ですが、主にどのようなところからの依頼が多いですか？
そうですね。国領の、の方にある、施設だとか、あれ調布市の施設だったかな、それとか民間の、近所の施設だとか、そういうところでコロナが発生する前は、月に1回とか、仲間のじいちゃんばあちゃんの演奏家を呼んで、演奏行ったりしてました。でも今もう自粛ですから、あとしばらく活動ないでしょうね。
ただまあ、まあコロナの、まあ、緊急事態宣言も解除されたということで、まあまた再開されるということでしょうか。
そうですね。そうなると楽しくていいんですけど、そんなことより私自身一番ずうずうしいのは、77歳の喜寿、私の仲間で尊敬する仲間がいまして、70歳で古希記念コンサートというのをやったんですね。それを木に、今度私はじゃあ喜寿記念コンサートを仲間と一緒にやろうじゃないかというふうにね、今具体的に計画立ててます。恥ずかしいけど、
まあ、素晴らしいので、まあ、ぜひその、まあ、お仲間の方たちと、まあ、記念コンサートをぜひやっていただきたいと思っております。じゃあそれではですね、最後にリスナーの方に一言お願いします。
つまんない私のこんな情報を取材していただいて、しかも、聞いていただいた皆様ありがとうございました。今度喜寿コンサートの時は、何かの形で、宣伝させていただきますので、ご招待させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
じゃあそれでは、喜寿コンサートの方楽しみに、皆さんで待ちましょう。はい、じゃあそれでは、場所と連絡先を、お伝えします。場所は上石原1の16-4-210、上石原1-16-4-210、場所は、調布市の浄水場の並び、アメリカン動物病院前の、都営住宅にあります。で、連絡先は 042-483-5928 042-483-5928 以上です。山下さん、
はい、
はい、
もう本当に芸術って一言に言っても多岐にわたるわけですが、もうまさにその夢とロマンをこれまで体現してこられたのかなという感じがしますね。
そこら辺、佐野さんにぜひ伺ってみましょう。
うん、
いや、ありがとうございます。もう要するに何でも貪欲に、下手な横好きですよ。これで人生終われば最高かなと思ってます。ま
あ、もしかしたらね、この新型コロナウイルスの、外出自粛ということが言われている中で、いろんな新しいことに挑戦した方々もいらっしゃるかもしれないですよね。そういった方々にとっては、そういった佐野さんのお言葉っていうのはまた一つちょっと背中を押してくれるのかなという感じがしました。
ありがとうございます。だとするといいんですけど ね、
何でもやっぱりやってみる、挑戦してみるって大事ですね。
そうです。勉強する時間ですね、この自粛時間は。
うん、またぜひ、ね、演奏会が実現しますことを、ね、祈りたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、鈴木さん、はい、いい大人の見本が、ね、本当にまた一つ出会いとしてあって、はい、ね、いい街角レポートの再開になりましたね。
そうですね、もう僕もですね、もう佐野さんみたいな生き方をしたいなと憧れておりますね。
本当にあの何でも挑戦というのは大事だなということが伝わりました、ありがとうございます、
あとそれとですね、あととにかくですね、佐野さん本当に優しいんですね、で、お亡くなりになられたんですけども、奥様もですね本当に優しい方 で、
はい、
で小学生の頃佐野さんのところに文房具を買いに行っていたんですけど、いつもですねアートオフィス佐野オリジナルの50円割引券をくれたりですとか、おやつをくれたり、佐野さんご夫婦には本当に親切にしていただいて、であとですねお店にメダカを飼っていたんですけども、お店を畳む際にですね、その長年可愛がっていたそのメダカたちと同情をですね僕の甥っ子にくれたんですね。でなのでもう佐野さんには今もよくしていただいてもう大変感謝しています。
わあ、そんな小さい頃からのご縁があったんですね。
そうなんですね、僕もこの街角レポートにぜひご出演いただきたい方の一人だったので今日はすごく嬉しいです。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということでまたねこう鈴木さんのこうね、小さい頃からの行きつけの、ね、お店からまたさらにこうアートの活動を、ね、熱心になさっている佐野義也さんご紹介いただきました。